それではこれからメッセージを聞きますが、今日のメッセージの聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書の14章27節から42節までです。マルコによる福音書14章27節から42節です。お聞きください。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロはイエスに言った。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。さて、彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見てペテロに言われた。シモン、眠っているのですか？一時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。以上。それではゲッセマネの祈りと題して、鴨下牧師からメッセージを。
最初に主イエスが弟子たちに語られた言葉から始まります。あなた方は皆つまずきます。そう主イエスはおっしゃいました。前回の聖書の箇所のところでは、私と一緒に食事している者が私を裏切ります、そういうふうに書かれていたばかりです。この後には何が書いてあるかというと、弟子のペテロに対して、 まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います、まあ、そういう言葉が続くわけです。裏切ります、つまずきます、知らないと言います。こういう言葉が続けざまに語りかけられているというのはこのあとよほどのことが起こるということです。空気を読むまでもなく、このあと何かが起こるというのはもう明らかです。こういう独特な雰囲気の中で弟子たちは一体何を感じ取ったのでしょうか。ペテロをはじめとする弟子たちは主イエスにこういうふうに言いました。31節、たとえ一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。まあ、これはペテロの言葉ですけれども、皆も同じように言ったと書いてあります。弟子たちみんな同じ気持ちだった、まあ、ペテロをはじめとする他の弟子たちもみんな固い覚悟で、たとえ一緒に死ななければならないとしても、そういう言葉がこれから起こることを物語っているわけです。一緒に死ぬことになるかもしれない、これからそういうことが起こるかもしれない、けれども私たちの心は主イエスよあなたと一緒です、そういう覚悟を弟子たちはここで明らかにしたわけです。まあ、もし映画か何かであれば、このところでは感動的な音楽が流れて、見ている人たちがぐーっと心がですね、捉えられて感動する場面です。赤穂浪士の討ち入りの前のようなと言ったらいいでしょうか。あるいはお城を包囲されて友と一緒に討ち死にする覚悟でございますと言っているような、まあ、そんな場面です。弟子たちの心は固い、主イエスと一つだ、そういう忠誠心がここに描かれているわけです。まあ、そして場面が次の場所に変わります。ゲツセマネという場所です。今日ちょっと下の先に口内があってですね、しゃべゲツセマネって言いにくいんですけどもお許しください。ここで主イエスが祈っておられます。主イエスはそこでこういうふうにおっしゃいました。32節から34節、私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネも一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬことです。ここにいて目を覚ましていなさい。おそらく、この時一緒に連れて行かれた3人の弟子たちは、初めて主イエスが弱り果てている姿を目の当たりにします。悩みもだえ、一緒にいてほしいと主イエスの方から言われる。こんな苦しそうな主イエスのお姿を弟子たちはこれまで一度も見たことがありませんでした。これは弟子たちだけではない、私たちも同様です。こういう弱っておられる主イエスのお姿を見せておられる、それがこのゲツセマネと言われる主イエスの祈りの姿です。かつて宗教改革者ルターはこのイエスの姿を見て、この方ほど死を恐れた人はいなかったと言いました。驚くほどに器用なイエスの姿がここにある。私は悲しみのあまり死ぬほどです。 ここにいて目を覚ましていなさい。そのように3人の弟子たちに語りかけている主の姿がここに記されています。死を恐れる、それが主イエスのお姿だというのです。私たちはそういう箇所を読むと少し不思議な気がします。例えばこの後多くの主イエスの弟子たちは立派な殉教の死を遂げていきます。私たちはどこかで死を恐れないで生きていく人の姿の方が立派な信仰者の姿ではないかという思いがあります。もちろんそれは信仰者に限ったことではないと思います。死を恐れないで安らかな死を迎える人は幸いな人生であったと言っていい、そう誰もが思うのです。死の恐怖に怯えることなく安らかに死を迎える人、そういう死を迎えたいなと誰もが思う。それが立派な人、そういう気持ちが私たちの中にはあると思います。死を恐れるという思い、それは誰の中にもあると思います。自分が死んだらどうなるのか、自分が死んでも毎日が同じように進んでいくということを考えるとたまらなく悲しい気持ちになる、そういう経験は誰にでもあると思います。自分というのがそんなにちっぽけな存在なのかということにある時気がつく。最初にそういうことに苦しみを始めるのは学生の頃でしょうか。もちろん個人差がありますから何とも言えませんけれども、そういう頃から死ということを意識し始めるわけです。主イエスは普通の私たちと同じように死を目の当たりにして苦しんでおられるのだとすると、私たちは少し戸惑う。一体主イエスは何をそんなに苦しんでおられるのか。このゲッセマネの祈りの内容が36節に記されています。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私が望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。この祈りの中に主イエスが何について恐れておられたのかが記されています。つまりそれはどうかこの杯を私から取り去ってくださいというのが主イエスの願い、主イエスの恐れです。主イエスが恐れておられる死の内容がここに書かれています。この時主イエスが飲まなければならなかった杯、それは何か。それは全ての人の罪を身に負って神に裁かれるということです。神から罪の裁きを受けるということです。主イエスが恐れておられるのは罪人として死ぬということです。罪人として神の裁きの前に立つ、その杯は飲みたくないと思っておられる。いつも神と共に歩んでおられるお方が神から罪の責めを受けて裁かれるということは耐えられないほど恐ろしいと主イエスは言っておられるのです。そうやって受ける死を誰が 勇敢に立ち向かっていくことができるか、そこには1ミリの希望さえない完全な闇だけが広がっているのです。主イエスが恐れておられる死、それは命が終わってしまうという意味の死ではありません。そうではなくて神との関係における死、そう言ったらいいでしょうか。罪人として神から引き離されるということ、そのことを主イエスは恐れておられる。その本当の怖さを一番よく知っておられるのが主イエスだからです。そこには少しも希望がない完全な神との断絶がある。けれどもこの主イエスの恐れは私たちの理解からはあまりにもほど遠いので、私たちはこの主イエスの苦しみをあまり理解することができない。そして興味深いことに、この時主イエスはこれほどまでに打ちのめされ、弱り切っておられて、一緒にいてほしい、一緒にいてあなたも祈ってほしいと主イエスの方から3人の弟子たちに願われました。先ほどこの弟子たちはたとえ死ぬことがあったとしてもあなたと一緒に向かっていきますと言ったばかりの弟子たちです。まさにここでこそその3人の弟子たちは自分たちがさっき言った言葉を示すことができる機会でした。まさにあなたとの絆がどれほど深いかを示そうというふうにすることができる機会が訪れたわけです。けれどもこの弟子たちはその主イエスの期待に驚くことに全く完全に何の役にも立たないものとしての姿がここに描き出されている。この弟子たちの姿を見ると私たちは完全に打ちのめされてしまうんです。どれほど固い決心をしていたとしても目の前に困り果てている弱り切った主イエスがおられたとしても何とかしてあげたいと思う私たちの意思が何の役にも立たない。そうであるとするともう私たちは絶望するほかなくなってしまいます。そしてきっとそのことを私たちは毎週毎週味わい続けるわけです。礼拝に出て御言葉を聞きます。そして神の御前に罪の悔い改めの祈りをします。第一週に聖餐式を受けます。聖餐をいただく前に悔い改めの祈りを捧げます。今度こそきちんとしよう、今週こそ神の前に正しくあろうといつも決意します。けれども私たちはいつも日曜日が来るたびにその決意も虚しく、また完全な罪人として神の前に立たなければならない。それは私たちが毎週味わい続けていることです。私たちはこの弟子たちの姿をしっかりと心に刻む必要があります。どれほど高い目標があったとしても、どれほど崇高な願いをしたとしても、どれほど清い生き方を願い求めたとしても、私たちは罪人に過ぎない。 私たちはそれを自分の意思で果たすことができないということを私たちは知っていなければなりません。宗教改革者カルバンはこのことを全的堕落と言いました。人間は完全に堕落しきっていると言ったんです。罪というのはそういうことだというのです。人間の中に良いと思えることを見出すことができない、そうカルバンは言いました。もし私たちがそれほどまでにどうすることもできないほど完全な圧倒的なダメ人間だとすると、私たちは自分で自分に絶望するほかありません。けれども実はその絶望こそが大事なのです。そこに私たちは神をどうしてですかと祈る心が引き起こされるからです。私たちの完全な無力さを知ることを通してのみ完全な神の恵みを私たちは知ることができる。このことは私たちの土台となるのです。私たちの神は完全に堕落してどうすることもできない罪人を神の御業によって完全に救うことがおできになるお方です。主イエスはこのゲッセマネの祈りにおいてこの時この二つの存在の前に立たされています。一つはアバ父よ、あなたには何でもおできになりますとそう祈ることができる完全な主のお姿、完全な父なる神のお姿を仰ぎ見ながら主イエスは祈っておられる。その方に自分の弱さをすべて注ぎ出して主イエスは祈っている。そして主イエスが振り返るとその後ろにはどれほど主イエスが悲しんでおられて主イエスと最も近いはずの仲間たちが主イエスが心から愛している弟子たちの姿を見る。彼らはこの大事な時に何にも感じることができないで眠りこけてしまっている、どうしようもない無力な人間の姿を見ておられる。主イエスはこの時完全な聖なるお方の前で祈りながら同時に全く何にも役にも立たない者たちの中で祈っておられる。主イエスは孤独です。誰も主イエスがこれまで身近にいて共に歩んできた弟子たちでさえ主イエスが心から愛し主イエスのことを愛したいと思っている人であったとしても主イエスの心を何も理解することができない、そういう中で自分は祈っているということを突きつけられています。この主イエスの孤独を人は理解することができない。それゆえにこの時の主イエスの悲しみは一層深いものとなるのです。この時主イエスは眠っている弟子たちにこう言いました。38節です。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。 これまでの新改訳は心は燃えていてもとなっていました。そのところを新改訳2017では霊は燃えていてもと翻訳が変わりました。これは大切なことです。霊という言葉になったことで自分の意思を示している心ということではないということがここではっきりしています。自分の意思で頑張りたいと思っても自分の意思ではどうすることもできないということではなくて霊が燃えている、神によって燃やされていたとしても、そういう良い状態であったとしても、私たちの肉、私たちの生まれながらの性質はこの霊の状態に逆らう性質があるということをここで物語っています。こういう大事な時であったとしても祈ることができない弟子たちの弱さがここに記されているわけです。きっとこの時の出来事は後になって弟子たちの自責の念になったに違いありません。主イエスの方から初めて一緒に祈ってほしいとお願いされた。三度もチャンスが与えられた。こんな大事な時に主イエスの苦しみを、主イエスの悲しみを共有して祈ることができなかった。きっとこの時のことを弟子たちは後々まで何度も何度も問い返したに違いないと思います。なぜ私はあの大事な時に一緒に祈ることができなかったんだろうか。霊は燃えていても肉は弱い、その言葉をその度その度に何度も思い起こしたに違いないのです。自分は圧倒的な罪人なのだということを弟子たちは何度も何度も思い返したに違いないのです。私は思います。なぜこの時に主イエスは何にもできない弱い弟子たちの前でご自分のことをお示しになって一緒に祈ってほしいと言われたんだろうか。本当に主イエスはこの弟子たちに期待をしていたんだろうか。主イエスはこの弟子たちの支えを必要としていたのだろうか。もちろんそうだということもできると思いますけれども、いやそれ以外の目的があったということもできると思います。もう20年以上も前のことですけれども、まだ妻が名古屋の神学塾で牧師夫人コースを取っていた時のことです。この教会の前任の浅野ルツ子先生と一緒に牧師夫人コースを妻は取っていました。その時にルツ子さんがこんな会話をしたというのを妻が私に話してくれたんです。私もう主人に期待しないことにしたの。そうルツ子さんが言ったというんです。最初にそれを聞いた時にこの夫婦はちょっと大丈夫かなと正直思いました。けれどもこの言葉の意味がその後すぐに理解することができました。人に期待をするということは一方では良いことのように見えるわけです。けれどもそこには自分の願うようになってほしいという自分の側の願望があります。相手に期待をすることをやめるということは自分の願っているような見方をすることをやめるということです。その人そのままを受け入れるということを決めたということです。 私はこの話を聞いたときに、いろんなことが一気に腑に落ちました。先ほどのカルバンの全的堕落ということもそうですけれども、私たちは罪人であるということは、人の期待に応える力すらも持ち合わせてはいないということです。もちろん私たちにはいろんなことをする力はあります。何か良いことをすることはできるはずです。けれども私たちに何か良いものがあるのだとしたら、それは全て主によって与えられたものだと、そう言って良いのです。主がその必要なものを全て満たしてくださる。そうであるとすると、全ての人は、ああこの人も期待しない、この人にも期待しない、もしこの人に何かあるのだとしたら、それは全て感謝ということになる。それは全て喜びでいられるわけです。主イエスがご自分の弱さをお示しになりながら祈ってほしいと願われたのは、この弟子たちが自分の弱さを知って、それと同時に心からそうしたいという思いを主によって変えられて、そのことが可能になるのだということを知ってほしいと願われたからに違いないのです。このろうそくがいっぱいになるとペンテコステを迎えます。復活の主イエスと出会った弟子たちは、このペンテコステの後、この時とは考えられないほど、信じられないほど変わっていきます。けれども変えられていくのは、この時はまだまだ先、まだ訓練の時が必要であったのです。今日の最後にある42節でこう書かれています。立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。今の今まで悩みながら苦しみと戦っていた人とは思えないような言葉がここに書かれています。主イエスは自ら十字架への道に歩み出していかれたということがここに書いてあります。それはいやいや結果として十字架にかかったのだということではなくて、この時の祈りの結果として神の御思いに応える覚悟をして裏切る者のところに向かっていかれたということです。この世の支配者は主イエスに対して何もすることはできません。主イエスはローマの権力を恐れたのでもありません。ユダヤ人たちから裁判をされて裁かれることを恐れたのでもない。そのことがこの言葉で明らかになっているのです。主イエスはただ人の罪を背負って神から裁かれることを恐れた。人を恐れ、目の前にある障害を恐れておられるのではない。だからここで力強く立ち上がって目の前に迫り来るものを恐れているのではないのだということを こうして示しておられるのです。この主イエスの姿を見るときに、私たちが何を恐れるのか、そのことが明らかとなります。どんなに 力がなくて弱いものであったとしても、そのものに主は恵みを示してくださる。たとえ死が私たちに襲ってきたとしても、たとえ敵が襲ってきたとしても、たとえ私たちには乗り越えられないと思えるような大きな壁が私たちの前に打ち立てられたとしても、私たちはこの主を見上げながら、この主の戦いに加わることができるのです。立ちなさい、さあ行こう、そう言われる主イエスと共に、私たちは立ち上がって目の前に来るものに向かっていくことができる。私たちのうちに豊かな恵みを示してくださるお方によって、私たちの目の前にどれほど大きな障害が示されていたとしても、その前に力強く歩み出していくものへと私たちは変えていただくことができるんです。お祈りをいたします。全能の神、あなたにはおできにならないことは一つもありません。主よ、私たちはできないことしかないような小さな無力なものです。自分で決めたことさえやり通すことができないような意志の弱い愚かなものです。主よ、憐れんでください。けれどもあなたはその御手に持っておられる全能の御力によって私たちを救うことがおできになるお方です。私たちを死の恐れから、私たちをどれほど大きな恐怖が襲ったとしても、あなたはそれをも乗り越えさせることのおできになる力を持っておられます。あなたが私たちに今語りかけてくださいます。さあ立っていこうと、主よ、このあなたの声に支えられながら、私たちの目の前にある困難に立ち向かっていくことができる力を与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。